안녕하세요. 今日の最低気温はマイナス15度という6年ぶりの記録的寒さのソウルからお届けしています。韓国語マガジンサランヘヨハングンマイ、進行役の編集長こと武藤勝清です。
こんにちは。寒さに負けて風邪をひいてしまいましたアシスタントのあゆみです
はい、あみちゃん風邪ひいちゃったら大丈夫ですか？
どうしますよね。
熱があるとか。
熱ないんですけど、鼻水ジュルジュルです。
あ、そうですか。発音練習大丈夫ですか？
どうしますよね。うん。
まあでもね、鼻にかかった声がかえってセクシーという話もありますし。
何ですか？
まあ、風邪ひいた時の韓国語の発音っていうね。
そうですね。風邪ひいた。
バージョンね。はい。ということで、寒いですね、もう。最近
寒いですね。
ねえ、もう風邪ひくぐらいですからね。韓国、まあ鍋料理とかも結構有名なものがありますけど、冬の鍋料理っていうとどんなのがありますかね。温まる料理っていうとね。
冬の鍋料理。
うん、冬の。
なんでしょうね。
冬の料理。韓国はまあそのチゲ、辛いその鍋料理ですね。キムチチゲだとか、まあ天ジャンチゲももちろんそうですけど、トンテチゲとかね、あとタン。ソロンタンとかね、カルビタンとかチゲタン、そんなものも、ね、
でも冬じゃなくても食べますね。
そうだね、はい。まあ、日本だと正月っていうとね、まあったかいお雑煮がやっぱ思い出されますけど、韓国お雑煮ありますよね。
ありますっけ。トック、うん、
そうそう、
あれお雑煮なんですか。
うん、韓国のお雑煮トック、う
ん、あれを食べないと年取んないんですよ。
そう、あ、そうそう、うん、まあでも韓国はお正月が陰暦旧暦なのでね、
はい、
もう今年は旧暦正月って2月ですから、はい、まだまだですね。
まだまだですね。
まだ1ヶ月、まだだから韓国はお正月気分もまだ来てないということになるわけですよね。
うん、
日本だとやっぱお正月というと、もうそのね、大晦日からも大掃除してレコード大賞見てね、年越しそばを食べながら紅白見て、
初詣とかね、年賀状、
うん、
なんか分厚い新聞が来ますよね。
そうそう、2日の日にね、
うんうん、3日間ぐらいお正月番組もずっとやってますよね、
テレビでね、うんうん。まあ、そういう感じですけど、まあ、そういう正月気分っていうのが韓国の場合は旧暦の正月になるということで、また紅白もないしね、うん。まあ、唯一年末番組としてなんかその年が暮れるって感じがするのは、各テレビ局がやる演技大賞ですね。
まあ、ありますね。
うん、まあ、ドラマ大国の韓国らしいといえばらしいんですけど、まあ、今年その KBS は、この間から紹介しているアイリスのイ・ビョンホンさんがね、ビョン様が、大賞を取りました。
大賞だったんですね。
で、あと、まあ、ちょっと面白いのは新人賞で、ゴッポダナムジャ、花より団子の韓国版、ゴッポダナムジャのイ・ミノくん、
クジュンピョね、
そう、クジュンピョ役のイ・ミノくんが新人賞を取ってましたね、うん。で、 MBC の大賞の方はそのソンドクヨアンのミシル役ですね。この間から言ってる悪役ミシルですけども、すごい演技でしたからね、このミシル。
人上手ですよね。
コヒョンジョンさんがね、いやー、まあ大賞に選ばれました、
うん。
はっきり言って他の俳優が全部ね、迷惑ですよコヒョンジョンがうますぎて、
うんうん、
コヒョンジョンさんがうますぎて、他の人はね、どうあがいても弱くなっちゃいますからね。
主人公の人かわいそうですね。
うん、そうそう、うん。その主人公の人も最優秀演技賞は取ってたんですよ。だけど大賞っていうのがコヒョンジョン、ミシルが取って、うん、で、あとおまけみたいな感じでベストカップル賞っていうのがあるんですけど、はい、それでもソンドクヨアンの美談役のキムナムギルさんと、ソンドクヨアン役のイーヨーンさん、ベストカップル賞に選ばれてましたね。
はい、
うん。それで、SBS ですね、あと、うん、姉ユホのチャン・ソヒさん、
うん、あの人ね、
あ、彼女が大賞だったわけですね、うん。姉誘惑、妻の誘惑、
うん、妻の誘惑、
妻の誘惑ですね、
うん。とりあえず妻の復讐って感じですよ。
なるほど、うん、妻の復讐、
うん
うん、どういう、
だから旦那さんに裏切られて復讐する話、うん、旦那さんとその不倫している女性に殺されそうになって海に沈められちゃうんですよ。
サスペンスですね。
怖いんですよ。それで、うん、生き返って復讐するみたいな。
生き返るってことは、生き返るわけじゃないですよ
まあ生きてるんですけど、
生きてるってことです
よね。実は生きてたみたいな、
いきなりホラーに変わりそうになります
ね、うん。でもなんか整形とかして、
あ、
整形っていうか、この辺にほくろ入れてくださいみたいな。
本当に、ああなるほど、あ、うん、あ、そうか、見てもよかったない
や、見ない方がいい。
あ、そうなんですか。はい、ということで、この韓国の話はこれぐらいにして、おぬれ韓国前ということで、うん、今日の勉強ですけど、 今日は出会いの挨拶編の最終日ということで、アンニョンハセヨと一緒に使う言葉としてね、まずお家に迎える場合、おそうせよっていうね、いらっしゃい、ようこそっていう感じで、お店でももちろんおそうせよって言っていらっしゃいませに該当する言葉ですけど、直訳するとおそうがさあ、ね、早くっていうせかす言葉ですね。おそね、よくね、
子供とかにね、
そうそう、子供にお
そへみたいな、
そうそう、おそって言うとね、せかす言葉ですね。そのおそと、それからおせよね、おせよは来てください。おだというね、来るという動詞にせよという丁寧な命令みたいなものですけど、来てくださいという言葉。反対語はかせよですよね。かせよが行ってください。ね。おせよが来てください。はい。おそおせよということで、いらっしゃい。ようこそという言葉ですね。はい。それでね、同じようにやっぱりその、まあ、おそおせよも、その、早く入ってきてくださいみたいな、おそおせよっていうその、歓迎の意味が、情がね、溢れる感じがしますけど、同じような感じで、パンガスミダってのがあるじゃないですか。これはまあ、やはり出会いの感激を表す言葉ですね。本当に会いたかった、ね、やっと会えたっていうような感じ。なんか久しぶりに会った人とか、何か本当に会いたい理由があって初めて会った場合とかに、パンガスミダってね、言いますよね。はい。まあよく、会えて嬉しいですっていうふうに翻訳してますけど、まあ、会えて嬉しいですっていうとなんかちょっと説明的な感じになってしまうんですよね。だからまあ、相手に対するその、親しい思いみたいなものがバッとこう現れてる感じなので、まあ、一言で表す言葉は日本語にはないですよね。
ないですね。
あの北朝鮮の歌でありますよね、パンガスミダっていう歌がね、この歌もあのパンガスミダっていう歌ですけど、トンポヨーロブンヒョンジェヨーロブンっていうんですよね。だから同胞の皆様、兄弟の皆様ってことで、まあ北朝鮮っていうとそのまあ鎖国状態みたいなもんなわけですから、同胞、韓国の同胞とかに出会った時にこの歌を歌うわけですよ。だからやっぱりその南北が分かれて別れ別れになってるっていうやっぱ悲しみもあって、会いたかったっていう情を込めてね、パンガスミダーっていう歌を歌うね。まあ、それを考えると根っこはやっぱり韓国と同じなんだなっていうことを感じざるを得ないですね。はい、パンガスミダー。はい、ということで、じゃあこの二つを発音練習してみましょう。まず最初に、ようこそいらっしゃいましたってね、ようこそ、はい、おそおせよですね。はい、お願いします。
おそおせよ、おそおせよ。
はい、じゃあパンガスミダー、はい、お願いします。
パンガスミダー、パンガスミダ
ー。はい、そうですね。よく日本語ではパンガプスミダーとかってカタカナで書いてたりしますけどプは発音ほとんどされないのでね、パンガスミダーでいいですね、これはね。はい、ということで、じゃあ続いて、ラクラク韓国語勉強法ね。はい、今日も聞いて真似するという韓国語学習の極意なわけですけど、まあ、日本語にない発音について前回は能音ということをやったんですが、まあ、今日は実は激音なんですよね。能音の場合は喉が詰まるような音で、激音の場合は息をバッとこう外に出す音なんですよね。なんでそういうじゃない、
トイレなんですよ。
そうそうそう。まあね、トイレでもトムとジェリーでもいいんですけど、ね、それが能音で、まあ激音、今日は激音ですけど、まあいずれにしてもこの、ね、こういう風に見ていくとわかるように、能も激音も力を入れてね、出す音なんですよ。それで実は韓国語っていうのが日本語とこの発声の仕方が少し違うっていうのが、日本語っていうのは胸式呼吸、胸でね、胸式呼吸で話す言葉なんですが、韓国語は、より腹式呼吸なんですよね。
だから韓国の人ってみんな歌上手なんだ、
ね、なかなかいいところに気づきましたね。そうですね。お腹から声出すっていうのが韓国語の発音に必要なことなので、私もね、実はその、一つ韓国のね、男性がこう、韓流スターが日本で人気じゃないですか。それはね、男らしく見える。韓国の男性が、っていうのがこの腹式呼吸のせいじゃないかなと実は思ってるんですよ。腹からね声出すので、私も実はね韓国に来たばかりの頃に韓国語を私勉強してきたのである程度喋れる状態で来たんですけど、普通に話してるとね、いきなり突然背中バーンって叩かれて、どうしたんだ力出せとか言われるんです。 なんか普通に、そう、口から出してんだけどなって思ってんだけど、結局何かっていうと、日本語っていうのはちょっと上ずったような感じで軽く話す。うん、で、韓国語は腹から話すんですよ。うん、特に男性が。だからまあ女性だったらまだいいんだけど、男性の場合は力がないように。
なるほどね。
うん。で、ちょっと侮どられちゃう。韓国では、日本男性は。
なるほど。
だから、一生懸命ね、お腹から声出す練習したんですよ。低音を響かせなきゃなんだよ、男性は。だから、電話とかでも、やぼせよーとかって受けちゃダメなんですよ。
あ、確かに。
やぼせよーねえ、ねえ。クロスニカ。こうやってたんですよ。
なんかね、ボクソリカルダって言うけど、それですね。
そうそう。まあ、それなの。呼ぼせよっていう感じで、
ね、そうやって今の奥さんを射止めたんですね。
そう、結果的にね。うん。まあ、ということで、その、息がね、強く出ないとなんない音があるってことなんですよ。うん、前回のが口の中の方に、口の奥の方に音がこもるとしたら、今回は口の外に音が飛び出る。
うん。
息が出ないとなんないんですよね。例えば、鼻、この顔の中にある鼻ね。これはこ、ね、こ。これは激音ですね。それに対して、この間習った脳音で言うと、こって言うと何ですか？
花。
花、お花。こっちはフラワーの方の花ですね。はい、顔の中の花が、こうですね。これは、顔の前で話すつもりで、息を本当に出さなきゃならないんですよ。
難しいですね、
うん。そうそう。これはね、だから、最初のうちは、本当にティッシュペーパーをね、顔の前にこうぶら下げて、こうってやってみて、本当にティッシュペーパーが動くか、うん、それを確認して練習するのが一番いいですよ。で、あと、まあ、例えばね、徳があるっていう時の徳は、これは平音ですね。徳、ね。
徳路。徳ね、
そうそう、先導行の徳。おかげでっていう意味にもなりますよね。父母のおかげで。父母にも徳路とかね。その徳っていうのは、平音なわけですけど、これが脳になると、徳ですね。これ何ですかこれ。
お餅。
お餅ですね。徳。トッポッキーのね、トッです、はい。で、これが激音になる、トッになると、これ何ですか？
これ、顎ですね。
そう、顎ですね、トッ。ね。これも息がパッと出ないとダメですね。例えば、マイクで話してるときに激音出すと、やっぱりマイクがボーってなるんですよ。うん、
はい。
で、これも、例えば、聞き取れなかったり、発音できなかったりすると間違っちゃうのは、例えばね、コンっていうのがボールなんです、コン。ね。はい、コンっていうのは豆なわけですよ。
はい、
うん、豆持ってこいって言いたいときに、コンカコアって言うとボールを持ってきてしまう。
うん、
コンカコアって言わなきゃならない。だから少しちょっとね、高くなるね、音はね。
うん、
コン。ね。で、あと、例えば、雨は P でないですか。P。うん、レイン、歌手の P のね、
うん。うん。
雨。で、血はね、P なわけですよ。
そうですね。
うん。だから、あ、雨降ってるってね、我々がその言いたくて、あ、ピだって言ったら、血が降ってることになってしまう。
それ怖い、
びっくりしますよ。あ、パケピがわっそうとか言ったら、大変なことになってしまうんですよね。
怖いですね。
血が降ってることになってしまう。ね。雨だ。ピがわっそう。だからちょっとこれやっぱイントネーション違うでしょ。
うん、
ピだ。これは雨だ。ね。ピだ。だけど、血だっていう時にはピだって言うんですよ。
そうですね。
うん。激音の時は少し声を高くして、ちょっと長めに、息を出さなきゃならないから、長めに発音する。ね。そういうことで、じゃあ、激音いくつか練習しましょう。
難しい。
簡単ですよ。うん、もう息を漏らせばいいわけですけど。はい、じゃあ、練習してみましょうか。じゃあ、鼻ね、見てみましょう。
こう。こう。
はい。じゃあ、顎を言ってみましょう。
と。と。
豆。
こん。こん。
はい、じゃあ、ち。
ぴ。ぴ。
はい、ということで今日は激音ですね、やってみました。じゃ あ続いて今日は新コーナー、日刊時に聞く。日刊時に聞くというコーナーなんですけど、
日刊人。
そう、
はい。
日刊人っていうのは、日刊交流の現場で活躍する人を、まあ、勝手に私がつけた言葉なんですけど、うん、まあ、日刊のね、交流のために現場で活躍してる人に話を伺うというコンセプトなんですよ。で、まあ、私とかあゆみちゃんとかね、誰かが突撃インタビューをしていくと。まあ、我々、その、韓国に住んでますからね、韓国内で頑張ってる日本人を紹介していこうっていう、そういうコーナーであるわけですよ。うん、最近、まあ、日本でね、経済とか暗いニュースが多いですけど、まあ、これからの日本においても未来の解決策っていうのは、こういう隣国、韓国とか中国と助け合ってね、解決していかなきゃなんないんじゃないかということで、今日は韓国の大学でね、教えている 今日中に今日インタビューしてみました。まあ、これからまたねいろいろ経済人とか文化人とかね学者とか芸能人とかもいますからね、
いますね、
いろんな、まあ、あるいは一般の主婦なんかも面白いかもしれないし ね、
いいですね、
そういう人にも聞いてきますけど、今日は第1回目としてチュンチョンプットにあるそのチュンチョン大学、
早速チュンチョンですね、
なんで
チュン、
あ、激音ですね、チュンもチョンも激音、なるほど、そうですね、
はい、
チュンチョン大学で、脳にしても激音にしても我々ちょっと大げさにやっとくべきなんですよね。
そう
にして分かるようになって、そこまでやらなくても違いが出せるようになるので、まあでもね、やっぱり最初はそういうにして覚えましたよね、はい、チュンチョン大学で日本語の教授をしている徳永博明さんにインタビューをしてみました。チュンチョン大学っていうのは私立のね2年生の専門大学なんですよ。まあ、だけどそこを非常にその全国的にも有名な大学にしてしまったのがこの徳永さんなんですね。日本に留学生とかホームステイとか、ね、インターンシップを活発に送って、それでその大学の今就職率、もう韓国も日本も同じですけど、その就職問題っていうのがあるじゃないですか。
大変ですよね。
その就職難っていう問題があるわけですけど、高い実績を上げて、地元の新聞などにも多く取材されたらしいんですけど、まあ韓国内の就職はもちろん、なんとその日本にもね、韓国の学生たちを就職させているってことで、
韓国人が日本で就職しちゃうんですね。
そうなんですよ。それじゃあね、徳永さんにインタビューしてみました。聞いてみてください。
チュンチョン大で、その今一番の懸案事項であるところの就職って問題で、大きなその成果を上げていくかというちょっと話していただきたい。
まあ、私が日本人なので、できるだけ多くの学生を日本に送って、で学生自身の交流もそうですけれども、その背後にあるその保護者であるとか社会、ネットワークを作りながら姉妹提携をしたり、山岳協定を結んだりすることを通して、留学を通した交流のシステムを作っていったんですね。でその就職の件ですけれども、去年4人の学生を日本で就職させたんですけれども、2人は交換留学と、あと国費のインターンシップをそれぞれ日本で、経験してきた、女の子の2人、でそのインターンシップに行った先のホテルで素晴らしいと、要するにその日本の若者たちにはないそのやる気と意欲、非常に素晴らしいということで、ぜひ、社員として就職させたいということで、向こうからオファーがありまして、残りの2人は、その岡山にある姉妹大学に編入した子たちですね。編入して1人は岡山で大手の企業に入る、もう1人は岡山市の国際課の公務員として就職したんです。
それはちょっとびっくりですね。外国人が公務員になるの、どういうことをするんですかね。やっぱ韓国との交流とかは。
そうじゃないですか、姉妹提携している市が京畿道のプチョン、プチョン市だって言って
ますね。そうあります
ね、しょっちゅう行ったり来たりしてるみたいですし、
それにしても日本だって今就職はそんな優しいわけじゃないんだろうに、韓国のそういう専門大学の学生が日本で立派に認められて、わざわざ日本人使ってもいいようなのに、そのホテルとかで求めるぐらいのニーズがあるんですね、韓国
に。日本人はあのホテルのマネージャーとか社長も言ってますけど、弱くなりすぎてると。一つはやっぱり少子化の問題があり、一つはやっぱり家庭の中で甘やかされて育ってるから、人のそういうところまでやりきれないんですよね。だからホテルなんかでも、その外から見ると華やかなホテルリアというのは非常に華やかな世界に見えるかもしれませんけれども、一歩中に入ってみると非常に厳しい、生活の全てがそこで行われる世界のホテルなので、だから日本の若者じゃ、もう一回怒られたらもう
それは大変ですね。
でも韓国の若者はまだそういうところを耐えられる、なんて力がある、バネがあるっていう、まあもちろん全員がそうであるわけではないですけれども、私は大学で日本語を教えてるのは大体私のやってることの3分の1か4分の1ぐらいだと思ってます。だからあとは子供たちに行く道を開いてあげて、やる気を持たせる、そういうことの方が私としては大きな役割じゃないかなと。
そうですよ、先生っていうのは韓国人にとっては本当に第二の親みたいなもんですからね、新しくそこで人生変わるっていうのは十分ありえますよね。
広い目で見ると日本が、うん、その韓国と の, その関係において歴史的な関係において、うん、マイナス的な要素をたくさん、うん、与えてきてしまったと、うん、で隣り合っている国同士がお互いに理解できずに、しかも温州関係にあればお互いに不幸だと、うん、これは、うん、それはもうイギリスとフランスの関係であるとか、うん、イランとそのイラクの関係であるとか、うん、歴史的にも証明されていると、うん、だからなんとか理解させようっていうのが目的なんですね、うんホームステイに送るとやっぱり私はまず訓示をしなさいと、うん、お父さんお母さんに、
おすごい
でさせるとびっくりするんですよね、
う
ん、日本人のホストの、うん、ホストファミリー
は、それ
こんなに素晴らしいその礼法があるのかということですね、うん、すごくそのびっくりするとともに感動するんです、ねうん、でだからまあ短い間ではあっても、うん、あなたたちが言ったら日本のお父さんお母さんになるのと、で彼らにとってはあなた方は韓国の息子娘になるんであるから、うん、このつながりっていうのは短い期間であってもこれは生涯のつながりになるんだということを強調するんですけど、うん、だから行ってきてももう10年ぐらい経ってまだこうお互いに交流してたり、何かあるごとに韓国を訪問したり、例えば結婚式があるから、本当の息子のようにお前も参加したって
、
そういう、そういう関係が続いているんですよ、
はい、ということで、話聞いてどうでした？
いや考えさせられますね、あ日本の若者、日本の若者弱くなってるってどうしましょう、
ね、そうですよね、うん、我々がいない間に
そうですね、
うん、ね、まあ全部が全部だとは思わないけど、
はい、
うんはい、ということで、まあこんな感じで日本と韓国の橋渡しをして頑張っている人たちをねご紹介していきたいと思います。はい、それでは今日は以上で終わりたいと思います。じゃあまたお会いしましょう。サランヘヨー。